にちは。ハローラジオ775の時間です。この時間は舞鶴市神崎のグランピング施設ハロー京都の海の提供でお送りします。今日もハロー京都の海代表吉田哲平さんとあれやこれやのよもやま話で盛り上がりたいと思います。アシスタントは私 FM 舞鶴パーソナリティ奥南かりです。ということで今月も吉田さんとお話を、はい、していきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
久しぶりなのでちょっと緊張しますね。
でも一回
毎月と同じペースなんですけど。
あ、そうですよね。
今日はすごく緊張しております。
なんでですか？
わかりませんいつもね、前の日にあれ喋ろうかな、これ喋ろうかな、何喋ろうかなって考えるんですけどね、はい、ねえ、万人に受けるネタっていうのがなかなか見つからずに、気づいたら朝になってるっていう感じですね。
いやいや、すいません、申し訳ないです。
何をおっしゃいますら、
でもね、この放送ももう13回目になりますので。
そうですか。
ってことは1年、
もうね、ここまで無事に、
はい、無事か
ど
う
か、無事かどうかは分かりませんけど、やってこれたのは、ね、まあ、ね、皆さんのご協力と、
そうですよね、う
ん、たまにね、たまにというか結構ちょくちょく聞かせていただく声で聞いてるよっていう、
ね、それがね、声をやっぱり嬉しいですよね。
聞けると嬉しいですよね、うん、
はい、
はい、まあまあ、初めての試みなんで、まあ、いけるところまでね、
はい、
頑張って やりたいと思います。
よろしくお願いします、はい、さあ、夏といえばやっぱキャンプシーズンでございますけれども。
そうですね。
いかがですか、ハロー京都の
海の方。忙しい、本当に、まあ、ゴールデンウィーク前からお休みがなくてですね、はい、まあ、非常に土曜日も日曜日も精力的に頑張らせていただいておりますが、はい、本当にたくさん、まあ、なんていうかな、キャンプ熱って皆さんすごいんやなっていう感じはもう日々感じますよね。
一時なんかね、すごく流行った時がありましたけど、今ちょっと ね落ち着いてきた感もあるんですが、それでもやっぱり
結局すごいライトユーザーがこう、うん、ね、誕生して、ライトユーザーがこう、去っていった感じなのかな。だから結局本当に好きな人だけが残っている、うん、で本当に好きな方たちっていうのは多分僕のそれも勝手な見解なんですけど、マナーがいい。
そうですよね、
ね、私たちの施設でもゴミをきちっと分別、ただ、はい、結構話をお客さんと、これも絶対にする話なんですけど、分別っていうのが本当に市区町村で全く違うみたいで。
そうなんですよね。
ね、ね、また都道府県であったり、いろんなとこで県をまたいだり市をまたいだりすると全然ルールが変わってくるので、分別してくださいってこう一言で言っても分かっていただけない、私たち舞鶴市のルールと、この前やったのが、住之江やったかなの方、
大阪ですか、
大阪の、そうそうそう、住之江の方と、奥さん、彼女が、どこやったかな、クズ派で仕事してはるって言ってはったんで、はい、どっちにしたってお二人とも大阪の方、
そうですね、
は、もうプラゴミも、もう燃えるゴミ 100% に入れて、捨てなければいけない。
あ、そうなんですね。舞鶴は細かいんですかね。
でも一番細かいのは福知山って聞きますけどね。
あ、そうなんですか。
まあ、ひどいって言ったらね、言い方は悪いかもしれませんけど、細かい、食品トレーとかお弁当箱はもう洗って乾かして入れないと絶対ダメ。
舞鶴もそうじゃないんですか。
結構濡れたままみんな普通に入ってません？いや、僕らもある程度流しますし、
そうですよね、
ただそこまで、だってスポンジで洗うほどでもないじゃないですか。
まあ、水で流して、
さっと流して、
まあ、ちゃっちゃっと水切って、
まあ、そのままポイって入れて、まあ、それはね、あったかい時に置いてりゃ乾きはするんでしょうけど、まあ、ね、まあ、でもその中でもやっぱり群を抜いてっていうのが昔からそのイメージが福知山はありますよね。あとね、田舎の方になるとちょっとやっぱり柔らかくなるというか、雰囲気もだから、舞鶴市は、燃えないゴミが400円、燃えるゴミが200円、で綾部と、与謝野町は、
はい、
キロ数、これ福知山かな、キロ数だから袋に入れて捨てれるものはいくら、で、あとはそれ袋に入れれないものは、キロ数で、なんだかな、10キロ100円とかだったかな。
そうなんですね。
そんな感じ、だから量り売りじゃないけど ね、そういう感じになってますね。
その場合は どうするんですか、なんかこう紙をお渡しするんですか、こういう分別をしてくださいっていうようなキャンプ。
あ、いやいや、もう高騰なので。
あ、そうですか。
でやっぱりその、ね、都会の方たち、主に京阪神の方やっぱり多いので、うん、まあ、京阪神イコール僕らどうしても都会っていうイメージじゃないですか、うん、そういう方たちにだから舞鶴のルールが伝えれなくて、うん、結局分別してるつもりでもやっぱりその舞鶴のルールで言えば分別できてないっていうことがあるので、うん、僕らはもうやむを得ずに僕らが自分で最終分別をさせてもらうっていう、まあまあそこもね仕事なので、う
ん、まあでもね、できればその手間は ね省
きたいんですけど、だから、
ね、
食品トレーは食品トレーの、うん、ゴミ箱とかも作ってあるんですけど、
う
ん
う
ん、
そうですね、
まあそれだけをそのままそのゴミ箱にきれいにしてポイって捨てていただける方も当然おられますけど、うん、まあでもね、さっきの住之江の方のお話であったら、うん、僕らの地元これでいけるし大丈夫やろっていう感覚で、
ね、
来られる方、ただそれに関して僕らは、うん、文句を言ってるわけではなく、うん、やむを得ない、ね、我々がしっかりとこうお伝えするべきところがあるけど、
う
ん、なかなかどうしても日頃の癖というか ね、
まあ悪気なくそれが当たり前だからその形で出していらっしゃるから、
そうですね、
まあね、まあ、習慣の違いという
そうですね、
ことになりますよね。
ただ本当にマナーのいい方が多くて、うん、まあ帰られた後、例えばまあそうですね、直近で言ったらゴールデンウィークがすごいいっぱいだった時に帰られた後で、まあ当然テントを張っておられた場所とかをバッとこう見る、はい、見回りをしますけど、うん、ゴミが落ちていない、綺麗にお片付けをされて帰っていかれる、うん、でまあそのなんていうかな、トイレお風呂もありますけど、そこにまあ砂を持ち込んじゃう、まあ砂を持ち込んでしまう作りにした我々の責任もあるし、うん、そこに関してとやかく言うつもりも全くありませんけど、まあいろんなそれ以外のことを見てもなんていうかな、本当にキャンパー全体のマナーがいいのか、たまたまうちの施設にマナーのいい人たちが集まってきているのか、多分おそらくみんないいんだと思います。
そうですよね、
はい、
まあキャンプ好きな人の間ではもう来た時よりも美しくして帰るっていうのがやっぱり常識というか、それぐらいの気持ちで使わせていただきましょうっていうね気持ちなんで、やっぱり
最高ですね、
マナーのいい方が多いのかなと感じますよね。
僕はね、本当に街中とか、例えば役所関係、でお仕事で行くこととかあるんですけど、はい、で僕は自動車さんもやってるので、うん、陸運局っていうところにね、はい、伏見にあるんですけどよく行くんですけど、結構ちっちゃいゴミがよく落ちている、
うん、
まあ、レシート、その、はい、なんていうかな、受付機から出てくるレシートであったり、うん、あとシールを貼ったりしないといけないこともあったりして、うん、そのシールの、ま
あ、
背拍子というか、
あ、
貼った後のゴミ ね、
そうそうそうそうそう、はい、
そういうのが落ちてたら僕結構拾うんです、拾うんですよ、
はい、
拾ってゴミ箱に捨てる、
素晴らしいです、
徳を積むという
素晴らしいですね、
自分の座右の銘ですね、
いい心がけですね、
そうです、見返りを求めてゴミを拾って捨てる、
見返りを求めてるんですか、
だからこれをもう大っぴらにすることで、うん、正当化じゃないけどやっぱりゴミを拾う、拾うってちょっと恥ずかしいという感覚があるんですかね、無視してしまう、そこでゴミを拾うことによって、大勢の中でゴミが落ちてたらそこで、ね、みんなが無視をするからゴミはずっと落ちているわけであって、そこをね、みんなが改善すればゴミっていうのは本当になくなると思うんですけど、
いいですね、見返りを求めて拾うっていうのはいいと思います。そういう何て言うんでしょう、自分への言い訳じゃないですけど、
そうですね、
見返りを求めて拾って何が悪いんだ、でも拾う行為には変わらない、
だから結果としては確実に綺麗になってますね、ゴミはなくなってるので、もうゴミはゴミ箱にっていう、
素晴らしいです、
いい言われながらいい考えやなと自分で思って、なるべく行動できるようにしております、
いいですね、それ私もちょっと心がけてみたいと思います、
はい、
はい、じゃちょっと CM 参ります。お掃除でお困りですか？エアコン、水回りのお掃除のことならハウスクリーニング、スイーパーにお任せください。お掃除が難しい場所や頑固な汚れもプロの清掃スタッフが徹底的にきれいに仕上げます。 お掃除、ゴミの片付けの無料見積もりを随時受付中。詳しくは電話 0773-608428 もしくは 090-6202-5003 ハウスクリーニングスイーパーまで。この時間はハローラジオ775お送りしています。吉田さん引き続きお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、あの今ねスイーパーさんの CM ありましたけど、
はい、
この間ねエアコンがなんかねぬるいんですよ。
ぬるくなっちゃいますよね。この前あったお客さんのところでは、うんうん、ホテルさんなんですけど、はい、風が出ないと。
それは
まあ、エアコンって横に何メートルぐらいかな、1メートルぐらいはありますよね、うん、はい、その中で、まあ、出るところの幅って決まってるじゃないですか、うん、その中でも一番左側しか出てこないっていう現象があったので、うんうんうん、で蓋を開けて見てみると、その中にまあ、なんていうかな、アルミのね、あれなんていうかな、うん、なんて言ったらいいかな、まあ、アルミの部品の部分があるんですけど、はい、そこにホコリが全部詰まっちゃって、
あら、
もう何も空気が出てこない、もうだから本当に意味をなしてないし、うんうん、電力も使うし、うん、冷えないし、
そうですよね、
そうです。まあ、でそれが暖房になっても一緒ですし、
あ、
でそこは宿泊施設だったので、うん、まあ、一番やっちゃいけないことになるんです ね、
う
ん、
そうですね。
ただね喫煙 OK なんですよそこは。
あ、
だから喫煙 OK だから、ただそこにおられるその宿泊施設の方たちと、うん、その掃除についてお話ししたんですけど、結構意識高くやられてるんですね。
あ、それでもそんな
風に。そうなんですよ、やっぱりそのこまめなフィルターの製造とかも大事なんですけど、うん、もうそのこまめがさらに細分化というか、もっとこまめにやらなければ、うん、多分もう防ぐことが、特にそういう施設であったり人がたくさん出入りする、
はい、
で寝室でホコリが舞うであったり、衣類が収納してやるところですね、うん、そういったところを本当に詰まる可能性が非常にありますので、例えばペットを飼っておられる環境とか ね、
そうですね、
猫飼ったんですよ、う
ん、ああ新しく。
そうなんですよ、昔我が家のワンちゃんが亡くなってから20年ぐらい経ちますかね、
うん、
もう生き物は僕は NG を常に出してたんですね、うんうん、やっぱり悲しくなることがどうしても起こってしまうの で、
う で、 ね、うん、
でどうしても意思疎通がね 100% できるわけではないので、うん、人と人でもなかなか意思疎通ができないのに、ね、うん、ワンちゃんとかね、そういったペットとなかなか意思疎通ができることがない中で、まあ、どうしてもこの環境の変化で、まあ、コーン折れというか、もう折れてこんな買おうかということ で、
で、ね、
僕は勝手にニャンニャンとかニャン太郎って呼んでるんですけどやっぱりいるだけで癒される感じはしますよね、
うん、はい、
だからそのペットがね、暑い中でエアコンをかけなければいけない時にも掃除していただいてと、
はい、ということでね、エアコンのお掃除に関してはハウスクリーニングスイーパーさん、そして、はい、車のエアコンもねチェックしましょうということ で、 で、ね、はい、カズさんにご連絡ください。
よろしくお願いします。
お願いいたします。あっという間に時間になりました。この番組は舞鶴初のグランピング施設ハロー京都の海の提供でお送りしました。番組のお相手は FM 舞鶴パーソナリティ奥野あかりと
ハロー吉田でした。
それではまた次回お会いいたしましょう。さようなら。